新解釈コーヒーの世界。
私、丸美コーヒーの代表後藤英二郎がコーヒー文化香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組です。さあ、今回はコーヒーの香り、フレーバーについてまとめてお話していきたいと思います。今ですね、私は鑑定士という仕事をしております。そしてスペシャリティコーヒーと、歩調を合わせるように、もうかれこれ20年、コーヒーと向き合っていますが、コーヒーの中で劇的に変わった部分なんだろうって考えたらですね、やっぱり香りの多様性なんですよ。で、今日はこの香りの魅力について少し話をしていきたいと思います。で、特にですね、どの部分でお話しするっていうとですね、皆さんコーヒーの今買おうかなと思うと、いろんなコーヒーのコメント書いてあるんですね。じゃあそのコメントをたくさん羅列してもあんまり感じてなかったら何のことやら分かんないと思うんですよ。なので、私の方で実際に感じたコーヒーは一体どういう背景があってそういう香りになったっていうですね、まあこんな香りがするっていうことだけではなくて、その香りに行き着くまでにはどんな物語があるんだっていうのを少し話をしたいと思います。勉強としてこういうコメントがあるよって聞くのではなくて、あ、こういう香りがした時にはそんな背景があるんだなっていうふうに興味を持って聞いていただければと思います。まず大きく分けてですね、コーヒーには、まずいい香りと悪い香りがあります。で、いい香り、いい香りというのは鮮度が良くてクオリティがいいコーヒーなんですけども、そんな中でもまずはですね、フルーティーなコーヒーと、フローラルなコーヒーと甘い香りがあるのかなっていうふうに思います。特にフルーティーな香りの中でも、非常にいい香りだなって僕が一番好きな香りなんですけども、やっぱアプリコットのフレーバーですね。アプリコットって、いきなりこの話から、この回からコーヒーのこの、ポッドキャストを聞いた方はコーヒーの話でなんでいきなりポッドキャストでアプリコットっていうのかなと思うんですけども、コーヒーの品種だとかクオリティが良くなると本当にフルーティーな香りするんですね。で、アプリコットって僕今までどこで感じたかなっていうと、やっぱホンジュラスなんですよね。ホンジュラスのコーヒーの中で、非常に標高の高い、エリアがあるんですけども、ここのコーヒーを一番最初にアプリコットを感じたのは日本での鑑定ではなくて、やっぱりホンジュラスの現地でカッピングした時にアプリコットの香りを感じました。で、本当に甘くてジューシーで、で、その他でもですね、だんだん世界中回ってみると、ニカラグアでも感じましたし、あとはガテマラのウエベテナゴヤなんかでもこのフレーバーを感じました。で、このアプリコット系の香りはどちらかといえばですね、ウォッシュドと呼ばれる、水洗式のエリアでよく感じるなっていうふうに感じます。同じようにいい香りだとマスカット。白ワインのような非常に甘いか、同じようなストーンフルーツの柔らかい実の香りに近いと思いますし、で、最近だとですね、ライチの香りを取りました。で、ライチの香りはですね、前回の話で話した台湾のコーヒーでもちょっと実は感じたんですよ。なんか台湾っていうとライチ実際に生産国でもあるので、そんな感じのがあるのかなというふうに感じております。あとフルーティーなコーヒーの中でですね、ストロベリーフレーバーするものがあるんですね。ストロベリーって言ってもなんかですね、直接的なイチゴかっていうとそうじゃなくて、安っぽくなって聞こえたら申し訳ないんですけども、アポロありますよね。先のとんがってるストロベリーの香りなんですよ。ちょっとチョコレートっぽいような、そんな香りがするのがナチュラルのいい状態のコーヒーです。乾燥式のコーヒーはですね、もともと言うと僕ナチュラルのコーヒーは苦手な香りもあるんです。どういう香りかというと、パルプって言ってコーヒーの赤い実の皮の部分のところの果肉がですね、種取り出したら実は生産地って捨てられてるんですね。周りにたくさん捨てられてるんですよ。その果肉が捨てられてるところはどんどん、果肉部分は腐っていくんですけども、その腐っていく時のパルプの香りがナチュラルの香りそっくりなんですよ。 でそこにまあ鶏がたくさんいて、いろんな動物たちがそれをパクパク食べていて、とっても衛生的に見えないイメージがすでに僕の中の目に入っているので、その香りがすると、逆に あんまりよく思わないんですけども、その発酵の手前側にストロベリーのすごくいい香りが、ナチュラルのコーヒーにはあるんですよね。で、ナチュラルでするとそのコントロールがもしかしたら結構難しいのかもしれないので、意外に出るのは、コスタリカのブラックハニーとかですね、そういう果肉分の多い発酵プロセスを含むものにはこのストロベリーフレーバーもあります。で、また、このフレーバーにちょっと発酵臭が加わってくるシナモンだとかですね、スパイシーな香りが入ってくるのがあるんですけども、こういうのは今コーヒーの中でも流行り のアナエアロビックファーメンテーション、嫌気性発酵っていうですね、今までのコーヒーの製法とはちょっと違って、ワインのように漬け込んでおく方法があるんですけども、そういう漬け込んでいくような方法を取ったコーヒーにはちょっとスパイシーさが、出てくるんですよね。これはコーヒー感じてると非常に面白いなというふうに感じます。あとはですね、紅茶みたいな香り、ティーフレーバーっていうんですけども、ティーフレーバーの中でも圧倒的にいいのは、僕、紅茶もちょっと担当して取り扱ってたこともあるんですけども、ダージリンのセカンドみたいな香り、ダージリンのセカンドというとマスカットみたいな香りになるんですけども、このセカンドの甘い香りだとか、あとはですね、本当にゴーティストレートみたいに、これモチーフになっちゃうんですけど、でも紅茶っぽい香りがはっきりとするのがゲイシャ臭みたいな香りになります。あとはちょっと面白いけれど、これあったら あの香りだと思うのはですね、最近生産国でも新しい生産国のコーヒーがたくさん入ってきます。で、アフリカのコーヒーの中にですね、時々、キュウリみたいな香りするコーヒーがある。これ実はキューカンバーって言ってネガティブなんですけども、ルワンダとかですね、アフリカの方のコーヒーにはこのキューカンバー出るんですよ。これ実はさまざまな今要因が、虫だとか、そういうようなことに汚染されたことによって出てくるだとか、いろんな説があるんですけども、でこのキューカンバーどんな香りかというとですね、これもちょっとごめんなさいね、こんなこと言ったらちょっとあまり聞き取りづらいかもしれないんですけど、もしコーヒー飲んでいてカメムシを感じたらキューカンバーに当たったんです。はいはい、キューカンバーだなと。で、あとはキューカンバーとよく混合されやすいのはポテトの香りっていう風に表現があります。ポテト臭、これコーヒーで言うんです。なんとなく僕たちもポテトって言うとフライドポテトみたいにいい香りって思うんですけど、違うんですね。生のポテトの香りなんですよ。青臭い匂いで、これは何かというと、アンダードディベロップメント、焙煎がしきれていない時ですね、はい、に出てくる香りです。芯が残ってしまっていたりだとか、ローストがされていない時には生臭い香りがしてきて、ちょっとポテト臭が出ることもあります。はい、で、あとはそうですね、コーヒーの香りの中でもよく使うのはバニラだとかキャラメルみたいな香りがあります。特にキャラメルっぽいような甘い香りが意外にすごいしてくるんだなって最近気づいたのはですね、コンテストの中でも結構最近品種としてよく育てられてるんですけど、ケニア種っていうコーヒーが、ドライの段階で非常に甘い香りするんですよね。これは最近ちょっと鑑定をすごい一生懸命やってるので、いろんなエリアのコーヒーやる中で明確に分かってきたのが、ケニア種イコール、もともとブルーベリーって皆さんいろんな本に書いてあるので、ベリー系の香りっていうんですけど、僕鑑定すると一番感じるのはやっぱりバニラ、キャラメルの香り、甘い香りですね。で、キャラメルの中でもちょっと焦がしたような香りなので、ちょっと黒糖っぽいんですよ。黒糖っぽい香りを感じたら、あ、僕ケニア種なんだって今最近ははっきりと感じるようになっています。で、あとはですね、ブラジルだとかそういうようなエリアのコーヒーっていうのはちょっとナッティーでオイリーな新鮮なコーヒーはしてきます。これが食欲の湧くようないい香りになってくるので、決してこれはクオリティが、実はナッティードライっていう、ナッティーな オイリーな香りとですね、ドライだとか麦茶みたいな言葉って混合されやすいんですけども、麦茶みたいな香りっていうのは比較的やっぱりあのロブスタ種とか、実は、オールドクロップ、まあ、乾燥してしまったコーヒー豆に出てくる香りなんですね。なんですがナッティは全然違うんです。本当にあのカシューナッツとかですね、アーモンドのローストした時のような美味しそうな香りがしてくる。これはあの品種来だとか標高が持っている特徴なんだなっていうようなことがはっきりとわかります。まあ今回はですね、コーヒーの香りのことだけを特化してちょっとお話しさせていただいたんですけども、一番最初にお話したようにですね、スペシャリティコーヒーで大きく変わった要因何っていうと、この香りの多様性なんですね。でこれって別に無理して勉強する必要はないです。ただぜひ自宅でこの香りを楽しむにはまず家で見る持ってですね、家で引いてもらいたいんです。で引くとですね、その時少し意識して香りを嗅いでもらうと、今明確に香りが違うんですよね。もう飲む前からワクワクする方いい香りしてきますので、飲む前から粉の状態でぜひ香り嗅いでみてください。しばらくします。コーヒーの香りってどんどん作られる揮発性の香りなので、実は引いてから5分経っても10分経っても香り出続けてますから、もしかしたらコーヒー引いてすぐお湯注ぐのはもったいないかもしれないです。はい、なのでしばらく部屋の中がコーヒーの香りに包まれると思います。そして、一番その香りがはっきりと出るのはお湯を注いで15秒後か、そうですね、1分ぐらいまでの間かな。お湯注いですぐってお湯自体が熱すぎてあのお湯っぽい匂いしかしないんですよ。で15秒から30秒ぐらい経ってくると、そのコーヒーの粉の中に含まれているその香り成分が目覚めてきてですね、一気に香りが膨らんでくるんです。で1分過ぎたぐらいに最初フルーティーな香りとかフローラルな香りがして、1分過ぎたぐらいから甘い香りしてきますから、これってそうですね、あの実際コーヒー飲むのはもちろん楽しみなんですけども、フィルター通ってカップの中に出てきたコーヒーにもするんですけども、それよりも明確にするのはこの粉にお湯注いだところのこの香りなんですよ。僕これですね、もったいないからずっと香り嗅いでます。はい、なのでぜひですね、コーヒーの楽しみ方いろいろあると思うんですけども、コーヒーの香りってすごく魅力的だと思います。そして今いろいろ注目されている高品質を表す一番の要素だと思ってますので、皆さんはですねコーヒーの香りも一つの味わいだと思って楽しんでいただきたいと思います。このようにコーヒーにまつわることをですね、独自の視点でお話しさせていただいております。丸美コーヒーは札幌市内に今6店舗あります。ぜひ自分に合う香りですね、これを見つけに行っていただきたいと思います。本日もありがとうございました。